サイボーズ式第二編集部ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは、えのちゃんです。
こんにちは、あずらです。
サイボーズ式第二編集部メンバーがお届けする第二編集部ラジオ。この番組はサイボーズ式第二編集部のメンバーが中心となってあれこれ語る番組です。
第二編集部メンバーのことやサイボーズ式の記事の裏側に迫る話をお届けしていきます。各週木曜日放送です。アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、スポティファイ、ノートに配信しているので、お気に入りのアプリでフォローしてお待ちください。ハッシュタグ、さしきラジオで感想やリクエストもお待ちしています。
はい。
ということで。
ということで、前回に引き続き、この方に来ていただいております。
こんにちは、寺田です。
はい。ちょっと今何が起こってるかを説明してもいいですか。
そうですね、
この読み始めてから唐突に川崎フロンターレのユニフォームを着出すっていうね。
そうそう、僕はもう ブルーのストライプができた瞬間にびっくりしました。
ゾラさんが動揺しながら読むっていうまさかの始まり方でした。
持ってきたの忘れてたなと思って出しました。
完全に仕組まれたと思いましたね。
タイミングでき始めましたからね。はい、今回は前回に引き続き寺田さんに来てもらったんですけど、今回は寺田さんの働き方や、まあ、暮らし生活に迫っていきます。主なテーマは2拠点生活育休です。
この2拠点生活っていうところ私すごく気になっていて、はいはい、まあ、寺田さんのツイッター見たらこう2拠点生活っていうキーワードが入ってたんですけど、はい、実際に今されてるっていうわけではなくて、これからしたいなっていう、はい、
そうですね、
うん、
夢です。
夢
、
はい、
これはいつというか、まあ、何がきっかけで2拠点生活してみたいなと思うようになったんですか。
ですね、僕大学が札幌だったんですけど、はい、でそこから新卒で入った地方の出版社に3年ちょっといて、
はい、
で東京出てきたんですね、
はい、
で出身は名古屋なんですけど。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。ややこしいんですけど、はい、ただ、札幌がすごい好きなんですよ。8年9年ぐらいいたのかな、
うん、はい、そこ大学と合わせる。
そうですね。で、なんかそこの街の雰囲気というか人というか、なんかそういうのが僕はすごいなんか合ってるというかいいなと思って暮らしていたので、
はい、
で東京出てきて、東京ってなんか大変じゃないですか。
いろいろ今表情に出てましたけど。
渋谷とか。
そうですね。
大変じゃないですか。
はい、いろいろありますね。
はい。
はい、
って思うと、なんか今子供が5歳と1歳の子供、
うん、
男の子2人いるんですけど、うん、
はい、
なんか自分が育ったのはザリガニとか釣ってるような田舎だったので、なんか東京ってザリガニいないじゃないですか。
めっちゃわかりますね。全然
自然ザリガニ
ザリガニっていうよりかも自然があんまりないな、はい、みたいな感じですよね、はい、
そうですね、うん、だから、まあ、なるべくそういう自然と触れ合うような暮らしというか、なんか子供たちが東京でずっと育つのかなとかっていうところになんかぼんやりと疑問があるというか、だから理想はどっちがいいって選んでもらうぐらいな方がいいなと思っていて、で僕は札幌の方がいいなって思うところが結構あるので、
はい、
札幌にも拠点があったりとか、はい、まあ、あわよくばそっちで暮らしたいなって思ってるっていう感じです。
あ、なるほど。あ、そうか、じゃあ東京と札幌で2か所でお子さんも一緒に暮らしてみて、
はい、
こうまあ、選んでもらう、お子さんにも選んでもらうっていう。
そうですね、理想は、
まあ、理想
そんなうまくいくのかなって思ってますけど、
はい、あとはお子さんが大きくなってきたらもう札幌に移住だとかっていうのを。
そうですね、
夫婦でもいいかみたいなのもあるんですか。
はい、そうなんですよ、僕札幌の大学選んだのってそもそもスキーがしたくて選んだので。
すごい、はい、
僕が高校生の時に、
はい、
アルベールビルオリンピックだったかな、冬季オリンピックがあるんですけど、92年とか、
はい、
でそこでモーグルっていうスキーの競技が初めてオリンピック種目になって、
はい、
でその後の長野オリンピックで里谷多恵さんが金メダル取ってみたいな流れがあるんですよ。でモーグルがしたくて、
はい、
大学を札幌にしたみたいな感じのところがあって。
すごいですね、はい、モーグルをしようっていう。
そうなんですよ。
実際やったんですか？
やりました。もうなんか
大変とかす
レベルが違くて、やっぱ札幌の人たち
そうなんですね、
はい、もうなんかなんだろう、僕ら本州の人たちってプールの授業あるじゃないですか、
はい、
で25メートル泳げるようになって小学校卒業みたいな、
はい、
そこがデフォルトじゃないですか。
そうですね。
でも札幌の人たちってプール別にデフォじゃないんですよ。むしろスキーがデフォというか、あのスキー滑れるようになるようなスキー教室学校があるっていう、
あ
スキーの実習が体育としてあるのかなぐらいの、だからそれぐらいなんか当たり前、彼らにとっての当たり前のスキーのレベルが全然違うので、
はいはい、
オリンピック選手の卵ですみたいな中学生とか高校生とかが普通にその辺にゴロゴロいて、
は
い、くるくるくるくる回ってんすよね
あのモーグルのボコボコ走った後に飛ぶやつですよね。
そうです。うわすげえなって。でもそういうところを間近に見られながらスキーに確かシーズンチケットとか買って週5とかでスキー場行ってとかやってて、はい、すごい楽しかったんですよね、
はい、
自然の中でずっと遊んでるみたいなのが、
うんうんうんうん、
だからそういうところもあって札幌とか北海道っていいなっていうのがあって、できればなんか自分の子供とかがそういう自然に触れる機会があるとなんか楽しいんじゃないのかなって、俺楽しかったしぐらいな、はい、ところでなんか札幌っていいよってことを、
はい、
まあ、子供とか、まあ、奥さんもそうですけど、
はい、
なんかこう一緒に楽しめたらいいかなみたいなことをぼんやり思ってます。
今から2拠点の計画とか、はい、ちょっとずつやってることとかあるんですか？
ないっす
例えば家族旅行で札幌にとか。
確かに
今年何年目ぐらいにとか。でもそうですね、北海道旅行をしました。ずいぶん久しぶりに行ったなって感じで、はい、で なんかこうタイミングがあれば2、3年ごとに1回一人で北海道行ったりとかしたことあったんですけど、うん、
はい、
家族も一緒に行って、
はい、
でまあ、奥さんとはそういう話もポロポロしたりしながら、
はい、
まあ、考えること他にもいっぱいあるんですけど、はい、お家どうするとか、そういう仕事どうするとか、
お子さんの学校とか、
そう教育とかどうするとか、はい、いろいろあるんですけど、はい、なんか、まあでもいいよねっていう、なんか大筋のなんか方向性は、
はい、
合意というとは大げさかな、怒られちゃうかな。なんかそういうあの、まあ、感じにはなってるので、なんか徐々に実現に向けて動きたいなとかは思ってるところです。
奥さんの考えは、
はい、
もう割と近いところだったんですか？それとも説得というか、まあ、プレゼンぐらいに魅力を伝えてっていう風にやったのかでいうとどっちですか？
あ、でもやっぱ根っこは近いです、
うん、
はい、やっぱりなんかあの彼女も横浜のちょっと田舎の方の育ちなので、
はいはい、
やっぱりその山とか川とか自然とかが近くにある環境が、まあ、なんだろう、原体験としてあるので、
はい、
東京ってみたいなところはそもそものところは近くて、
なるほど、
はい、
そういうの大事ですね。
そうですね、
感覚が近い人と一緒にいるというのは、
うん、価値観が何か似ているところはあるのかもしれないですね、うん、まあ札幌ですかみたいなところは
なるほど、
札幌じゃなくて
遠いですよみたいなところはあるのかなとは思ってますけど、はい、
お子さんがまだ5歳と1歳だと全然ピンとこないですよね、はい、多分子供はまだ。
ああ、何も知らないですね。あ、でも、うん、僕、じいさんはもういないんですけど、はい、ばあさんが、
はい、
祖母か、
はい、
長野に住んでるんで、
あ、
その長野の家には、はい、だいたい盆暮れ正月とか行ったりしてますかね、はい、2、3回とかは、
はい、
でそこで、まあ、その田舎暮らし的な、
はい、
なんか近くのスーパーって車で30分のそこしかないんですかみたいな、そういうところなんでは
いはい、はい、
それなんかわかりますね、
うん、
コンビニというものも一切ない、
あ、
うん、数年前までは電波も届かないところがあってみたいな、そういう田舎なので、まあでも、うん、あのそういう とこで畑仕事手伝ったりとか、なんか楽しそうにやってるのに触れて、ちょっとずつそういう、なんだろう、自然とか理解してきてるのかなって勝手に思ってますけどね。子供ながらにどう映るのかなっていうところが、はい、
子供がちっちゃいっていうのはまあ聞いたんですけど、はい、寺田さんと最初に会った時が、はいはい、ちょうどその2人目のお子さん、
あ、そうです、ね、
生まれるタイミングだったんですよ、
はいはい
はい、あの去年の6月ぐらい、あの初めてそのキントーンでメッセージとか、寺田さんはその時全く顔も知らないし、そんな、まあ、もちろん存じ上げない、会ったこともなかったんですけど、とりあえず第二子が生まれそうだから、あのしばらくはみたいな、
はいはいはい、
部分からスタートしてて、でそれで話を聞くと、まあ、育休取りますっていうところからね、うんうん、僕寺田さん最初のイメージは育休を取ってる人っていう、
あ、そうですね、はい、確かに
感じでしたね、
はい、ちょうど2人目の次男が、はい、7月の7日七夕生まれなんですよ。
七夕だ。
キラキラネームつけちゃおうかなと思ったんですけどやめました。
はい、
いや賢明だと。
そうで、7月から5ヶ月、育休をもらって、うん、もうお休みっていう形で、で年末の12月のもうクリスマス前ぐらいに復帰して、
はい、
でそうですね、たっぷりとこう子供と向き合う時間が取れてみたいな感じだったので、そこのその手前ですよね、第二編集部にちょっとこう関わらせてもらい始めてみたいな。
2人目のお子さん生まれた時だから、長男最初のお子さんの時は全然休もうとか思わなかったんですか？
はい、そうですね、最初はもうそんな余裕もなくて、
うん、
うん、その時は何日間か確か有給休暇をもらったかなぐらいの話ですね。なんか出産の後の、
はいはい、
ちょっとやっぱ大変な時期とかあるんで、はい、まあでも本当に 2,3 日ぐらいだったと思いますよ。
その時は育休取りたいっていうよりかは、まあ、忙しい時期だから有給っていう選択だったんですかね。
そうですね、そもそも育休、男性の育休っていう概念がなかったです。
あ、
多
分、うん、あ、そっか、
それも前回、前々回か、宮村さんも同じようなことをおっしゃってましたね、
はい、うん、そうですね、長男は2014年なので、
はい、
なんか5年前ぐらいですか、
はい、
うん、なかったですね、その時
の、
はい、
なかったですね、確かにその時って、うん、あんまり全然ないですよね。
そうですね、で、僕もたまたま、なんだろうな、外部のコミュニティ活動とかで、
はい、
たまたま知り合った人が育休を取っていて、男性 で、
はい、
でそれで、あ、そういう選択肢があるんだってことを知って、でちょうど、まあ、その次男が生まれる2019年の頭ぐらいかな、うん、男性で初めて育休を取る人が社内に出たんですよ。
お
ー、でその人が確か3ヶ月か4ヶ月か休んで、
はい
はい、で、あ、いけるんだと思って
、はい、
チャンスと
身近な事例が出ました、
はい、でちょっとダメ元で、
はい、
5ヶ月ぐらい休みたいんですけどって出したら、
はい、
通っちゃって、あれ俺必要ないのかなって思ったりとか
でもそう思っちゃうよ、はい、それは困るよとかって言われるのかなと思って、
そうちょっとね、あの、はい、割と短くなることを前提に多めに出したんですよ。
あ、
そしたら多めのまま通っちゃったからあっと思って、
はい、ちょっとしたモヤモヤを抱えながらも
一気に突入と、
まあでも、あ、よかったよかったっていう形で、うん、はい、
奥さん喜んだんじゃないですか。
そうですね、
うん、
はい、単純にあの手が足りないみたいなところにどうしてもなっちゃうんで、はい、あの上の子供が、まあ、今5歳ですけど、生まれた時3歳か、そうですね、だから手がかかるタイミング、まあ、ずっと手がかかるんですけど、子供は
、はい、
なんですけど、まあ、ちょっといろいろ大変だろうなと思って、
はい、
で、 ちょっと込み入った話ですけど、奥さんの実家は割と近いんですけど、
はい、
ただ、他にも、まあ、義理のお姉さんが近くに住んでいて、うん、そっちも、はい、あの男の子2人いて、でだからなんかちょっと大変は大変なんですよね。あの
あそっちも
奥さんの実家の方も、はい、まあ、手が足りない、おじいちゃんおばあさんがいるんですけど、
はい、
まあ、僕からするとお父さんお母さんなのかな、はい、義理の、
はい、
いるんですけど、手伝ってもらうにしてもやっぱりちょっと大変だから、うん、っていうのもあって、まあ、育休取れたりすると一番、はい、まあいいかなっていうところがあったって感じですね。
はい、育休、なんか子育てしてみて大変だったことって一番何ですか？
わあ、なんだろう、大変だったこと、でも最初の生まれてからの2ヶ月か3ヶ月ぐらいまでが、まあ、いわゆる大変なんですよね、本当に。
あの家に、まあ、帰ってきて夜泣きとかとか、
そうですね、あの赤ちゃんって大体おっぱい飲んで2時間寝て、起きておっぱい飲んで2時間寝てみたいな感じで、
はい、
別に日中はいいんですよ、あの明るい時間は。でも夜もそれ続けるので彼らは、
彼ら
のサイクルってその3時間サイクルでずっと回っていくみたいなイメージなので、はい、あの夜中のだろうが関係ないんですよ、
はい、
おっぱい飲みてと思ったら、はい、おやーって泣くので、
はい、
でそれに付き合わなきゃいけない奥さんは、はい、まあしんどいじゃないですか、
はい、
寝れても2、3時間みたいなことをそう、はい、繰り返すので、
はい、
だから日中の明るい時間は僕がその哺乳瓶のそのミルクをあげるっていう形で、はい、まあ午前中とかしっかり寝てもらってとかっていうのでうまくバトンタッチをしながらやってました
ね。へ、うん、そうやってやるんだ。
そうっすね、
普通に勉強になりますね。
いや本当にあの一人は無理っすよ、あの子供赤ちゃんの相手を一人で見続けるって、でお母さん一人でって、
うん、
僕は自分がもしお母さんだったら、うん、ちょっとやる自信はないです、うん、誰かに助けてもらってようやくなんとかなるっていう、
はい、一人目はまあさらになれないけど、二人目は、はい、まあ一人が大きくければいいけど、そうじゃなかったらまあ二人同時ですもんね。
そうですね、はい、うん、あのお腹すいたが二人いるので
ちょっと種類が違う。
そうなんですよ、だからそれやってると本当休む暇もなく、うん、大きい子やってちっちゃい子やって大きい子やってちっちゃい子やってこう何ていうんですか、こう休む暇もなくずっとそれが続くと、
うん、
大変だと思います本当に。
そういう意味でやっぱり男性の育休って意味合いがすごいあるんですね。
そうですね、あの昔みたいにその奥さんのお父さんとかお母さんとかその一緒に住んでるとか。なんかそういう環境だったら、
はい、
なんとかなるのかもしれないですけど、うんうんうんうん、男性がそこに関わる、
実家が隣とか。
そうですね、はい、
ちょっと気になったんですけど、
はい、
その育休で休んでる間に、
はい、
ちょっと仕事のことが心配になったりとか、
はい、
なんかこう置いていかれるんじゃないかみたいなところってよぎったりしましたか？
あんまりよぎりませんでした。
おお、
まあ多少は思ったのかもしれないですけど、うん、夏休みだと思って
別にこうちょっと作業とかするわけでもなくって、はい、完全に仕事のことは何もしないで休みって感じなんですかね。
ああそうですね、あの、うん、全部仕事は、まあ、引き継いで置いてきたので、
う
ん、ただなんかちょっと手伝ったりはしました、うん、本当にちょこっとです。
ちょこっと、
はい、
それはまあ寺田さん自身の気分転換になるから僕がいいのかなっていう気は。
そうですね、
うん、
はい、
感覚というか。じゃあもう楽しかったことも多いんじゃないですか。
めっちゃ多いですよ。
子供の成長を5ヶ月間が大事な期間を見れるわけですから、
はい、
うん
うん、だって社会人になったら休まないじゃないですか、
はい、そこですか。
そっち
ひとまずあのそう大前提として休まない、
その、うん、仕事をするのがずっとですよね。
そうですね、
仕事のない生活が5ヶ月あるんですよ、
うん、
で子供の相手をするんですけどそれ仕事じゃないじゃないですか、
はい、
だから子供のこととあと奥さんのことだけ考えればいいので、
うん、
基本的には、
はい、
楽しいですよ。
確かに、
うん
うん、幸せですね。
幸せですよ。僕ちょうどだからそのさっき言った七夕生まれの次男から 7月から有給、あ、有給、育休がスタートしているので、
はい、
そうすると夏とかがもうまさにそんな、あの、なんだろう、子供と一緒に過ごせる時期が時間が長くて、
あ、
僕なんか勝手にその夏休みってさっき言ったんですけど、なんか夏の時間を子供と、まあ、主に長男と、あとはまあそのさっき言った次男の生まれたばっかりの赤ん坊の面倒とかも見るんですけど、はい、結構僕のメイン担当はその長男の方の対応が中心だったので、
はい、
保育園にあの連れて行く、お迎えに行くみたいなところ。
そうか、本当に夏休みを一緒に過ごしてるっていう感じですね。
そうですね、
ちょうど季節的に、
はい、
うん、
今も普通に通勤の時に朝一緒に連れてくはやってるんですけど、迎えに行くはやっぱりお迎えって大体5時とか6時なんでできないんですけど、はい、その育休の間はずっと迎えも行ってたので、
はい、
で迎えに行って、まあ、5時とか6時って夏まだ長いのでまだ明るいので元気なその4歳のボーイはあの遊びに来てっつって
そうです
ね、そうなんですよ、ちょうどいいのが来たから電車が見てとか、
はい、
公園行って滑り台滑りてとか、なんかいろいろリクエストされるわけですよ、
はい、
でそれに全部答えてあげて、
はい、
なんか遊んで、で暗くなったら帰るみたいな感じの時間を過ごせて、で晩ご飯を7時とかに家でみんなで食べるわけですね、
はい、
なんかすごい健全な生活だなぁと思うんですよ、
うん、
確かに、
うん、
仕事してると難しいじゃないですか、なかなか日が暮れる前に帰るとか、うん、晩ご飯をなんか大事な人と一緒に食べるとかって、
うん、
たまにはだったらできなくはないですけど、
うん、
それをなんか繰り返すってなんか僕はすごく、まあ、健全だなぁと思いながら過ごしてました、
うん、今でもチャンスがあればそういう生活したいなって思いますか？
そうですね、したいです。
夕方に帰るとか、
はい、
あ、
なんかそういうのが生活の基本としてあるといいなとは思ってます、はい、
なるほど、めちゃくちゃいい生活、大変だろうけど。
そうですね、
うんうん、
大変では、まあ、やっぱりその赤ん坊の世話とか、
はい、
あの奥さんも何て言うんでしょう、ストレス、
はい、
なんかそういうか、
はい、
あのずっと赤ん坊を見てなきゃいけないっていうストレスとか、なんかそういうのをどううまくこう抜いてもらうかみたいなところとか、うん、まあぶっちゃけ喧嘩したりとかもいろいろありましたし、でもまあやっぱりそういうのを一緒にこう乗り越えられる、乗り越えられたっていうのは良かったかなとは思ってます。うん、
で育休が5ヶ月、年末、土年末に復帰って、
はい、
やんまやることないですよね。
あ、鋭い。
12月
の20何日で、あと何日間かで年末なのに、
はい、
なんか、なんですか、もう資料読みぐらいしか、久しぶりの資料読みぐらいしかやることない
みたいな。鋭い、そうなんですよ。うちの会社、あの12月が期末で、
あ、
すっげえ周りは忙しそうなんですけど、
はい、
僕は復帰したばっかりなのであんまり仕事なくてい
きなり振ってもね、なんかかわいそうだけど期末なのに、
はい、でまあ、手伝えることをどんどんあの手伝ったりとかしながら復帰して、うん、でもしばらく年始も、まあ、その起床というか、
はい、
まああんまり仕事ないなと思って、あ、なんかニートだな、あ、のんびりできるなって思ってたらなんか気づいたんでしょうね、あいつ暇らしいぞ
気づかれた
わーって思った時にはわーって仕事来て、はい、あっという間に元に戻ります。
別に心配しなくても戻ったら仕事が山のように。
そうですよ、心配ってなんだろう、心配するんですかね。
どうなんですかね、なんかそういうのが
ネック、
そういうのがネックでなかなか育休取り、はい、取らないとかもあるのかなとは思って質問したんですけど、
ああそうですね、
戻ったらお前の席は内容的な、
うん、はいはいはいはい、
そういうのが多分、まあ、企業によってはもしかしたら、
そうですね、
まあ、育休を取ろうとする男性に対して
冗談みたいにありますけどね、
そうそうそう、あの肩腹でしたっけ、
はいはいはい、
っていう話もまあ今年かなってだけど、
そうですね、
はい、
ちょっと心配はどうだろう、したのかな、ちょっと覚えてないですけど、でも戻ってみたら 別になんてことない話だなって今となっては思います。うん、あのよっぽど人手不足じゃない、
はい、
あの人が余ってしょうがない会社がもし世の中にあるんだったら、
はい、
ちょっと心配した方がいいかもしれないですけど、
そうですね、それはそうですね、
そんな会社あります
いやないんじゃないですか
こんだけみんな人手が足りないとか採用ができないとか言ってるこの世の中で多分、はい、あの心配しなくても嫌ほど仕事くれるので安心して休んだ方がいいと思います。
うん、ということでもう、
はい、
フロンターレはすっ飛ばしてもうクロージングに行けなくなりましたよ、
はい、
これはこればっかりだ。
そうします。
ちょっと喋らせてよ。
ちょっとは喋りましょう。もうそろそろお時間が迫ってきてるところではあるんですが、
じゃあ最後に、
せっかくなんでね来ていただいてるんで、
はい、寺田さんが熱を上げている
ありがとうございます、
川崎フロンターレについてちょっと話を、はい、3分で
、はい、そうなんですよ。僕川崎フロンターレを今年からシーズンチケット買って追っかけてるんですけど、
はい、
2年前かな、2017年の時ぐらいから見ていて、うん、もっと言うともうその前の2012年、あ、はい、16、17年からサッカーをスタジアムで見るようになって、
はい、
で12年頃に風間彌弘さんっていうあの監督になってからちょいちょい見てたりして、はい、いいチームだなと思っていて、でサッカーってなんかあのバックパッカーをしてヨーロッパ回ってる時とかに、
はい、
スペインとあとイタリアで、
うん、
ちょっとまあそんなに興味なかったんですけど、ついでだから、はい、まあいい機会だし行っとくかって見に行ったんですよね、
はい、
でその時のスタジアムの雰囲気とかがすごいいいなと思って、まずなんか街中にからみんなこういうユニフォーム着て試合の日ってゾロゾロとこうスタジアムに向かっていくわけですよ、
はい、
で地下鉄とかそういう路面電車の中でもう歌い出しちゃったりする人たちとかいて、なんかあなんだろう、僕から見るとあ楽しそうっていうか幸せだなってちょっと思ったりとかして、
うんうん、
でスタジアムでも本当に子供連れでなんかお菓子食べるかいみたいなことをコミュニケーションしながら試合見てたりとか、
うん、
あとバルセロナのスタジアムカンプノーって大きいところがあるんですけど、
はい、
そこで見た時ってあの僕の後ろにゾゾゾロっとおじいさんおばあさんがやってきて、
はい、
多分彼らはシーズンチケットとか持ってる感じの人たちで、あのわしの席はここじゃここじゃみたいな感じで、なんかお手製のクッションみたいなのを持ってなんか見てるんですよね。なんかそのスタジアムを訪れることが習慣になってるって、うん、なんか僕が高校生の時に J リーグが始まって、
はい、
でサッカー、プロサッカーっていうのが日本で根付きたいだったかな、なんかそういうような、はい、あのビジョンのもとに始まったと思うんですけど、
はい、
正直あんま実感なくて、ただヨーロッパを見るとそういうことが実感として実現できてるみたいなところって、
はい、
なんか豊かだなと思ったんですね、
はい、
まあ日本でなんかそういうのってできるのかな、あんのかなっていうのが分かってなかったから、勝手にこの隣の芝生は青いみたいな感じで見えちゃったかもしれないですけど、はい、で日本に帰ってきて自分とはいえでもあのそんなにやっぱり足を運ぶ機会がなくて、
はい、
ただたまたま2017年から社内にサッカーがバカみたいに好きなやつがいて、
はい、
そいつとお昼ご飯食べながら話したりすると楽しいんですよ、
はい、
サッカーの話することって僕にとってこんなに楽しかったんだなと思うようになって、そこからスタジアムに見に行ったりとかチケット買って、はい、シーズンチケット買ったりとかっていうことが始まって、はい、今すごい楽しいなと思えてるんですよ。だから大事なのってそのなんかこの話し相手がいたことみたいなところがあって、それによってなんか僕の中でなんかこう久しぶりに引っ張り出してきたスイッチが入ったみたいな感じで、サッカーをそのまあシーズンチケットだとだいたい2週間に1回試合があるみたいな感じなので見に行って、はい、であのうちの会社にはですね素晴らしい部活制度っていうものがありまして、
はいはい、
サッカーを見ることを、うん、とか応援することを部活にできるんですよ。
いいな
ー。だからあの社内スラックで、
はい、
サッカーのことを雑談してるだけのスラックがあるんですけど、
はい、
そこで やんややんや行ったりして、
はい、
今10人ぐらいかないるんですけど、はい、でそこで飲み会すると経費で降りるみたいな。
おー、はい、で、そうだ、サッカー、
サッカー
です
いいな
ー。そうです、だからそういう、はい、なんかその日常的にサッカーのことが話としてできて、なんだろうな、うん、こう自分がこういうことが楽しいと思うんだなっていうのが気づけたのが良かったなと思ってます、うん、で川崎フロンターレっていうチームは本当に攻めることを大事にしていて、
はい、
サッカーって守った方が勝てるんですよ、ざっくり言うと、
はいはい、
でも守ってばっかの硬いサッカーをやってもなんか見てる方はつまんないというか、
はい、
面白くないんで、はい、そこのなんかバランスっていうんですかね、攻めることを大事にしながら面白いサッカーをしてちゃんと結果も出すっていう、
うん、
優勝するっていうことをここ2年実現していて、
はい、
で今年はちょっと優勝争いに絡めもあと 1% ぐらい望みあるかなって感じなんですけど、でもすごい頑張っているので、はい、なんか応援したくなるんですよね。僕はなんかその、楽しくサッカーっていうものをやりながら成果も出すっていう、なんかそこのスタンスがすごい好きで、でなんかそれでフロンターレっていうチームがずっと応援していけるんじゃないかなと思ってるんですけど、なんかそういうところをちょっとまあ、うん、見てるとちょっと思ったりしてますね。ちょっと重ねちゃってる部分もあるかも。
競技として見るのはもちろんで、やっぱ誰かと喋るとかっていうのもやっぱ大きいですね。家族で見に行ったりするんですか？
子供は長男の方を連れて行ったりしてます。
いいですね、それはまた、ね、
はい、
まあ、だから次男ももうちょっと大きくなったら家族4人で、
そうですね、行けたらいいなって、
生活に根付くっていうのはそういうことですよね。
うん、
フロンターレ、今住んでるところが川崎に近いからフロンターレって感じですか？
あ、そうですね、今住んでるのは大田区なので、
はい、
まあ、川多摩川を挟んで、はい、もう向かいが川崎市で、僕の家からだいたい自転車で 3,40 分ぐらいですかね、自転車こいで行けたりもするので、
はい、
武蔵小杉のあたりです。
あ、
はい、
なるほど、
うん、
やっぱり好きになったきっかけとか、
はい、
各チームのなんか特徴でこういうとこ、こういう攻め方だから好きっていう話を聞くとすごい興味湧きます。
あ、うん、嬉しいです。多分なんかたまたま住んでたところに近かったっていうのもありがたいんですけどね。
うん、
やっぱりそのチームのなんか考え方というか、なんだろうな、ポリシーっていうと大げさかな、やりたいこととかがなんか僕の好きなスタイルと似てるというか合ってるので、なんかそれで応援し続けていられるのかなって思ってます。
うんうん、じゃあ寺田さん自身も今後攻めていくんですか？
そうですね、そういう
雑な質問を
びっくりした今、
まあ、今後の話を、ね、
はい、
ちょっと最後に聞けたらなと思って、
はい、そうですね、なんかやっぱり仕事でやってきたこととか、まあ、プライベートでそういうそのサッカーの応援とかもそうですけど、なんか新しいことをやって楽しみながら成果を出すっていうことができるといいなっていうのはあって、多分その学生の時にバックパッカーやりながらこういう楽しいことが仕事にならないかなと思ってライターを始めたことになんか似ていて、なんかそういうこう仕事って苦痛なものではなくてもいいと思ってるんですよね。だから楽しくやって結果が出れば一番いいじゃないですか、
うん、
なんかそういうことが、まあ、仕事もそのさっきの2拠点とかのそういう生活とかも楽しめる環境を作って、はい、まあ、結果もちゃんと出れば出るように頑張れればいいなと思ってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ最後に久しぶりのラジオ出演はいかがでしょう？
感想をね、最後に聞きましょう。
いや、あっという間ですね、これ、はい、すごい時間過ぎるの早いなと思って、
うん、短く喋ろうと思ったけども、35分経ってます
すいません、ちょっとフロンターレのことは3分に収まらなかった
収まらなかった
全然終わらないなっていう思い
で頑張って収めて、またこれでも収めて、
うん、でもやっぱりこうやっていろいろお話聞けるの楽しいですし、
うん、
なんか いい人生だなって思いました。
途中からね、あの、ゆうちゃんの質問がちょっと雑に。
いや、そんなことないです。ちゃんと、ちゃんと考えながら聞いてると、はい、なんかいい質問が浮かばないんですけど、
はい、
いいなと思いながら聞いてました。
はい。
はい。
え普通に言ってよかったですよ。
あ、本当ですか。
はい。
はい。はい、ということで。
はい。今回の放送はここまでとなります。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。